皆さんこんにちは、先生図カフェの時間です。第2火曜日、担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博が、MC として、30分、お届けいたします。最後までお聞きいただければと思います。よろしくお願いします。さて、ゴールデンウィークね、終わって昨日からお仕事という方もいらっしゃれば、いやゴールデンウィークは結構仕事をがっつりやられたという方もひょっとしたらいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、私はもう、カレンダー通りということで、休みの日はね、いろいろ家の用事をこなしたりとかということで、特に、ね、遠出をしたとかいうこともなく、終わってしまったような感じではあるんですけれども、皆様ゴールデンウィークはこういうとこ行ってきたよとか、こんなことがありましたとかいうことがあればですね、ぜひね、お便りの方も、いただきたいなというふうに思います。メールが 784@narafm.jp 784@narafm.jp ファックス 074220-7840 まで、お待ちしております。先月ね、いただいたメールでちょっと時間がなくなってしまって、ちょっと読めなかったメールが、いつございますので、ちょっとご紹介させていただきます。ラジオネームまいまいさん、ありがとうございます。奈良の土地も値段が上がっているんですね。子供は減ってるみたいですが、若者はなかなか奈良に来ないのかなと興味深く、聞かせていただいてますということで、いつも聞いていただいてありがとうございます。先月はね、固定資産税のね、話をね、させていただいたんですけれども、奈良のね、土地の値段が上がってるみたいということで、駅のね、近くとか、商業地というところはね、上がってる地域もあるというお話をさせていただきました。ので、こういったメールをいただいております。ありがとうございます。で、私、ゴールデンウィークはね、そんなに遠出もしなかったというような話をしたんですけども、ゴールデンウィーク前に、大阪の造幣局に行くことがございまして、造幣局と言いますと、皆さんね、お金ね、お持ちになっていると思うんですけども、そのうちの硬貨ですね。今であれば、500円から1円玉まで6種類なんですけども、この硬貨を作っているところになります。でそこへね、ちょっと見学させてもらう機会がございまして、桜の通り抜けがね、造幣局といえば有名なんですけども、今年は結構早い時期にも、造幣局の桜の通り抜けはもう終わったということで、私ね、行かせていただいたのは4月20日頃だったので、もう桜はね、一部の桜はねちょっと残ってたんですが、大半の桜はもう散ってしまったということで、また機会があればね、そういった桜を見たいなと思うんですが、この造幣局の話をなぜしたかと言いますと、いつもね、税金というお金の話を当然しているんですけども、そもそものお金ってどんな風に作られているのかなということで、ちょっとね、見てきたものをお話したいなというふうに思います。この造幣局というのは明治4年4月4日に、開局ということで、今はね、独立行政法人ということになっているんですけども、もともとはね、国の機関と、いうことだそうです。で、今はね、もういろいろ最新鋭の機械をね用いて、もうすごい技術で作っておられるということなんですけども、当時はね、まだ日本にはそういった機械がなくて、ヨーロッパの機械を輸入して製造をしていたということだそうです。で、この、造幣局でね、この硬貨を作っているということなんですけども、これは、財務省、今でいう財務省、昔でいうとね、大蔵省になるんですが、そういった国からの依頼があって初めて製造するんですね。で、これお札との違いなんですけども、お札にはね、皆さん見ていただくと日本銀行券というふうに書いてあると思いますが、硬貨の方にはね、日本国というふうに書いています。これもね、法律上の話なのかもしれませんが、依頼しているところが硬貨に関しては財務省から依頼しているということなので、日本国と、刻印をしているということ で、お札の方は日本銀行からね、の依頼ということなので、日本銀行券とね、大きく書いてあるということですね。で、あと、これもね、聞いていて面白かったんですけども、1円玉。今はね、電子マネーとかの普及もあって、全体的に 硬貨を作る枚数若干減ってきているということだそうです。ただこの1円玉のね、あの製造枚数とか、まあ、これ全ての硬貨の製造枚数なんですが、これホームページで公開されてまして、これね、戦後の昭和23年からずっとねこれ統計が載ってるんで、まあ、興味ある方見ていただけたらと思うんですが、やはりね消費税っていうのは平成元年に導入されたので、その時のねもう1年で二十数億枚を数年間、製造していたということだそうです。で、ただもう今ね電子マネーってね結構ね普及しているかと思います。今日ねラジオを聴きの方でもあまりね、そう現金というのを使う機会が減ってしまって、結構ねコンビニとかでもね電子マネーで支払いっていうのができますので、まあ、そういった方に移っているという方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんです。で、面白いのが、これ平成23年から25年にかけては1円玉5円玉あと50円玉というのはもう数十万枚しか作っていないと。この数十万枚作るのは何かというと、結構コレクションとしてね、ちょっとプレミアをつけて販売されているそうです。まあ、そういった意味で、私もこうやって見てみると、私ねあの電子マネーって実はあのピタパとかね、電車乗るときは使いますけども、それ以外のときには結構現金派なので、まあ、財布の中にやっぱり1円玉とか10円玉ちょこちょこ入っているんですが、こうやって作っている統計を見るとやはり、100円玉とかねジュース買うからやっぱ結構持ってるかなと思うんですけども、そういや5円玉ってあんまり見ないななんて思ったりするのも、やはり使っている人が少ない効果はあまり製造もされないということなのだなということで、非常にね、まあ、興味深く、造幣局の、ね、見学をしたというところです。あと、まあ、500円玉の、ね、技術をちょっとねご紹介したいんですが、これ500円玉ってね僕ら子供の時は500円札ってね青いお札だったんですが、子供の頃に500円玉というのができまして、当初、まあ、それでね、500円玉作られたんですけども、実はこれ途中で一回ね、モデルチェンジされてまして、これ韓国の、硬貨と重さとか大きさがほぼ一緒ということで、まあ、自動販売機にね入れると間違って500円玉と認識するということで、日本円にして、ね、数十円の価値のものが、500円と間違われると、まあ、とんでもないことになるということで、結構ね私もそういやうっすら記憶には残ってるんですけども、まあ、事件があったなというふうに思います。まあ、そういったことで500円玉は結構ね、今すごいもう聞いて、ああそうなんだと思ったんですが、もしお手持ち、お手元にね、500円玉お持ちの方見ていただきたいんですけども、斜めにするとね500のね0のところがまたこう角度によってね、その中に500という文字がもう浮かび上がったりとか、その硬貨のねあの薄い横の部分が斜めにねあのギザギザが入ってるような見ていただけるかと思うんですけども、これも非常に、ね、技術としては難しい技術だったそうでございます。そういったところでね、偽造をなかなかできないようにしようということで、いろいろ工夫をしているということでございます。またねこの造幣局の中に、まあ、博物館というのがありますので、もしね、これ無料で、行けるそうです。私もね、その時は無料で入らせてもらったんですけども、パンフレット今見てみるとやはり、入館料無料と書いてますので、まあ、機会があればね、見ていただきたいなというふうに思うんですけども、結構あの時価1億円相当の金塊もね、昔これ豊臣時代ですかねに作られたであろう、金の小判とかが、これ造幣局というのは大阪市内で、ね、大川という川のね、前に建てられてるんですけども、そこから出てきたそうです。そういったのをね保管していたりとか、本当に金で十何キロのね金塊を飾ってあったりとか、片手でちょっと持ち上げられるかなと思って持ち上げてみたんですが、到底動かなかったぐらい、なかなか片手では持ち上がらないぐらいの大きな金塊とかも置いてあったので、ご興味ある方一度行っていただければというふうに思います。さて、ここからね少し税金のお話をちょっとしたいなというふうに思うんですけども、まあ、5月ということで、まあ、何話そうかなというふうに思ったんですが、そろそろ、皆様自動車税って、ね、請求書来てるんじゃないかなと思うんですね。まあ、この自動車税はね、まあ、自動車を買った時、これはね、買った時にね車屋さんで払う自動車取得税、 また車検の時には自動車重量税といって、これは車検の時にね、支払うことになる税金。あと今ね、軽自動車であればね、市役所、普通車であれば、奈良県であれば奈良県自動車税事務所というところから請求が来ているはずなんですけれども、その普通車等にね、請求されているのがこれが自動車税、地方の税金ということになります。で、これ当然車のね、重量によって、税金の額では当然変わるんですね。あとこれもう去年からなんですけども、もう新車登録からも年数がね、もう何年も経っている車については実はちょっと税金の額は上がっているというのもございまして、私ね乗っている車というのはもう実はもう14年ぐらいになってますので、通常の税金より少し上がっているということで、まあね、あの乗っている車がね、持ちが良くてなかなか、走りやすい車なのでもうずっと乗っているということですが、例えば普通車でどうでしょうね、皆さんお乗りの車いろいろあるかと思うんですけども、コンパクトカーと言っていいんでしょうか、排気量が1キロから 1.5 キロ以下のマイカーですね、通常であれば 34,500 円というのが自動車税の額になっています。でこれが、年数がねもう13年以上経過しているような車になりますと、39,600 円になっていると。ただし新しい車、新車についてはね、1年に限って、軽減されているという特例もございまして、例えば、電気自動車とか本当に天然ガス自動車、まだ少ないんでしょうけどね、そういったものであれば 75% 軽減とか、あと、ガソリン車でもこれ車をね、皆さん見ていただくと結構低排出ガス車なんてね、こう星が何個かついたシールが貼ってあるかと思うんですけども、平成17年のね、排ガス基準 75% 減達成車なんてね、私の車で貼ってるんですけども、かつ今平成27年の基準がまた厳しい基準になってるんですけども、そこで一定の要件を満たした車だと1年間は 75% 軽減、そうでない車に関してもね、平成27年度の基準を一定基準満たしている車、平成27年度の燃費基準プラス 10% 達成者については、半額 50% を軽減してくれるそうです。そういったことでね、年によってね、自動車税の額も変わることがあるというところもね、知っていただければというふうに思います。ちなみに軽自動車、これも実はちょっとね変わってきてるんですよね。例えばもう軽自動車であればね、市役所欄7200円の納付書の請求、用紙が届いたという方多いんじゃないかなと思います。でこれ実は、去年の、もう税制改正でも施行されているんですけども、平成27年の4月以降に、新車登録をして乗っておられるという方については1万800円、ひょっとしたらね、もううちは買い替えだから1万800円の納付書が来たよという方もいらっしゃるかもしれませんね。あと平成14年の12月までに、登録をした車についてはこれ重課税率ということで、12,900円、これ燃費のね、良し悪しによって、税金の額を上げていくというような、ことなんですよね。そういったところで、新車ね、買い替えろと役所が言っているわけではないんでしょうけども、環境に関してはね、やっぱりより配慮をねしていかないといけないということで、税制の方もだんだん変化をしてきているということになります。あと、同じようにね、車検の時の税金っていうのはね、自動車重量税というのがございます。これもね、エコカーと、エコカー以外で、税率がね、これも変わってまして、これねもう見ていると結構ね細かい表でね、車のね、重量、それから、その登録した年数とかによってもう何段階にも分かれてまして、ちょっとね見てるとちょっと細かいんで、いろんな税ね、細かい表になってるということだけちょっと申し上げたいなというふうに思います。お便りいただいております、ありがとうございます。まずラジオネームヨーデルさん、 こんにちは。お天気良くないですね。
本当そうです。
奈良もね、この奈良市内やっぱ雨がねしとしと降ってまして、まあ、明日ぐらいまでね雨降るんじゃないかなというふうに思います。今年のゴールデンウィーク全国で1位広島県、2位宮城県、3位福岡県、4位島根県、5位愛知県なんだそうですね。これは、どうでしょう、観光客のランキングでしょうかね。で、先生はどの県に行かれたことがありますかということで、私は福岡県に行ったことがあります。お醤油が甘くて驚きましたというメッセージをいただいております。私行ったことあるのはこの中では福岡県、これは学生の時に一度行ったことはあります。で、あと一昨年ですかね、あの税理士という仕事をしておりますので、まあ、その業界の関係のね、行事で福岡に行かせていただいて、まあ、一泊でね、そのおととし行った時は一泊で帰っちゃったんで、まあ、ゆっくりはできなかったんですが、本当はね、中洲とかでね、いろいろ屋台とかもあるようなので、まあ、ゆっくり食べてみたかったんですが、またの機会にしたいなというところですかね。あと、島根県。これもね、その税理士の業界の関係で、去年、玉造温泉というところにね、行ってきました。これも一泊だったので、まあ、あっという間の、つかの間の、まあ、これも、休息と言っていいんでしょうか、まあ、そういったことがございます。続きまして、ラジオネーム若ちゃんさん、ありがとうございます。こんにちは。今年のゴールデンウィークはどこも行かずに終わりました。子供の学校がカレンダー通りで、さらに土曜日も授業があるので飛び石なんです。唯一の連休には風邪をひいて寝込むし、来年はどこか遠くに遊びに行きたいですということで、確かに月曜日と金曜日がねビークデーということで、なかなかね2泊3日でもねどっか行けるんじゃないかなとは思うんですけども、ちょっと遠いところとなりますね、短いかなと。で、土曜日も授業があるということで、私立の小学校に行っておられるんでしょうかね、公立でもね月1回土曜日授業やっておられるというところもあるようなんですけれども、来年はどこか遠くに行きたいということで、ね、私もねできたら遠くに行きたいですね。もう1ついただいております。ありがとうございます。ラジオネーム藤子さん、三菱の軽自動車の表示が誤って表示されていたということですが、税金に左右されたのでしょうか、新車登録について何か問題あったのでしょうかということで、まあ、これはね私もね、マスコミの報道で、まあ、見ている限りのことなので、まあね、詳しいことはねここで言いにくいのかもしれませんが、燃費のね、表示を、1リットルあたり、ね、何キロ走れるというね、まあ、その競争でなかなか技術の、ね、開発が思うようにいかなかったというところで、まあ、正確な、ね数字を表さなかったと、まあ、その燃費の、ね良さによって、税金が軽減されるということはありますが、まあ、その税金の軽減のためにね、まあ、その虚偽の、ね、表示をしたのかというと、まあ、そうとも言い切れない。やはりね、販売、ね、していくのに、ね、競争というのは激しいので、まあ、そういったところなのかなと思うんですけども、これもね、非常に大きな問題になってまして、あとね、まあ、保証をどうするんだとかね、そういうこともね、新聞等々、まあ、未だにね、書いてるんで、これもちょっと、すぐには終わらない問題だなというふうに思います。それではここで一旦コマーシャルに入りたいと思います。
税金会計のことでお悩みなら、奈良県柏市の税理士事務所伊豆田会計事務所。相続税贈与税の申告なら、奈良県柏市の税理士事務所伊豆田会計事務所。決算で一体いくらの税金になるか、いつもギリギリにならないとわからない。相続税の基礎控除が引き下げになり、我が家の相続が心配だ。フットワークの軽い税理士が皆様のお悩みをスピーディーに解決します。やっぱり伊豆田会計に頼んでよかった、この言葉のために頑張っています。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-016-967 0120-016-967 伊豆田会計事務所まで今すぐお電話を。
メールの方ね、続いていただいております。ありがとうございます。本当にたくさんいただいております。ラジオネーム、なでしこさん。いつも勉強させてもらっています。車の税金払わなくちゃ、単車の税金が上がってびっくりしています。私はゴールデンウィークは宇田の方に行って、緑に浸ってきました。緑と言っても本当にいろいろな色があって、山々の緑にとても癒されましたということで、宇田と言いますと、まあ、灰原とか、その奥のね、まあ、室とか、その辺になるんでしょうかね。で、あの辺はね、本当にこう、木をね、私もね、仕事であっちの方をね、行くこと時々あるんですけれども、まあ、車で走ってると、ね、木が結構ね、長く生え、ね、こう伸びてますんで、見てて綺麗だなというふうには、思います。で、先ほどね、単車の税金ということで、確かに上がってるんですよね。もともとね、50cc 以下の本当に、こう、まあ、原チャリと言われるものであれば、まあ、1000円だったのが2000円。まあ、最低2000円ということでね、結構、これもね、表今手元にあるんですけれども、見ていると、まあ、800円から、まあ、千数百円。1200円、あ、二輪の小型自動車という、こんなもあるんですね。まあ、こういったものだと2000円値段が上がっているということで、結構ね、税金は、上がってきてるなというのは感じますよね。続きまして、ラジオネームみるみるさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークは、毎年どこかでバーベキューをします。さやかな5月の風でも炭起こすのは難しいですね。今年はワインと肉を堪能しました。酔っ払ったら木陰で転んで最高ですね、ということで、このバーベキューというのはこれね、どちらでされたんでしょうかね。確かにワインと肉というのは非常にね、これは合いますよね。もうバーベキュー、それで、ね、私もね、実は、まあ、これもちょ、お付き合いのところで、先月に前島の方でね、バーベキューをね、参加する機会がありまして、ワイワイ何十人、団体でね、ちょっと楽しませていただいたということありますが、やはりこうね、天気のいい空の下で、お肉を食べて皆さんでね、ワイワイっていうのはいいですよね。では、もうね、残り時間がね、だんだん少なくなってきているんですが、先月ね、少し、税金の歴史のね、話をね、仕掛けたんですが、本当にもう平安時代の、ね、話を少ししただけでちょっと終わってしまったというところなので、まあ、残り時間もう少しお話したいなというふうに思います。で、先月はね、これ飛鳥時代の話、高知公民団の話をねしたんですけども、その後、これ西暦723年にはもともと土地と人民は国家のものという考えからだんだん考えが変わってきまして、これも歴史でね、習った三世一新の方ということで、これ新しく、まあ、灌漑設備を作って農地を開拓、まあ、開墾ともいいんでしょうか、した人は、自分の代から三代で農地のね、開墾をしたと、のみをしたという形では、その方の代だけ農地の、まあ、私の所有、まあ、私有が認められたと。で、これは、農地にね、それこそ、川を引くといいますか、まあ、人工的にね、掘って、水をね、川から水を流れるようにね、するというようなことをね、そういう作業をした人には、農地の私有を認めたということで、まあ、今でこそね、もう人工的にね、いろいろ用水路とかいっぱいありますけど、なかなかね、水をね、安定的に供給するというのはやっぱり大変なことで、まあ、そういったことをね、した人には、優遇されるものがあったということなんでしょうね。あと、その後にはこれ平成西暦743年にはこれ開拓した農地を期限なく私有化が認められたということで、まあ、ここからね、まあ、現代でもね、まあ、土地というのは当然もう、ね、私で所有する人にね、まあ、たくさんいらっしゃいますけども、まあ、こういったところからだんだん土地のね、私有化というのが始まってきたのかなと、まあ、なぜそうなるのかなと言いますと、まあ、なかなかね、今のようにね、交通というのも当然、まあ、昔はありませんから、まあ、歩いて動くとか、ね、馬に乗って動くのはひょっとしたらあったのかもしれませんけども、なかなかね、奈良から、それこそ、東京とか、名古屋とか、それぐらい遠い距離になるとね、管理が当然できないんですよね。まあ、当時ね、奈良時代と言いますと、まあ、平城京、まあ、そこがね、まあ、中央政府ということであったんですけれども、その管理がね、おろそかになってきて、そうなるとね、地方ではね、だんだん力を持っている人がね、出てくると。いうことになりますよね。で、そうしているうちに これも歴史の授業で習ったという方、ね、私も習いました。まあ、皆さん覚えている方覚えてない方いらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、荘園ということでね、これも、まあ、西暦でいうと、まあ、700年代の後半に、出てきまして、これ江戸時代までね、まあ、続いていたそうなんですけども、それこそ、ね、地元、ね、地方の武士の方とか、まあ、皇族とか、あと、まあ、お寺のね、住職さんなるんでしょうか、そういった地方の寺院なんかがこの荘園というところの、まあね、地主さんになることが多く、まあ、そうした人はね土地をいっぱい持ってて、そこで、まあ、人をね、まあ、雇って、まあ、農民の方ですねに、農作業してもらって、そこで、土地を貸す分いくらか年貢ということでね、まあ、食事というのを、まあ、食料ですね納める。あとこの頃のね、まあ、農民の負担というのは、年貢、まあ、年貢ってね、時代劇とかでもね、そういった言葉出ますよね。これ、あの、広辞苑によると、まあね、大名、まあ、江戸時代と大名ですね、などが、まあ、農民に課した、まあ、税金みたいなもんです。まあ、昔はね、お金じゃなくて物で納めるので、まあ、租税っていうふうに書いて、ね、各専門書にも書いてるんですけども、まあ、お米でね、それを払うとか、あと、木材とか、あとね、まあ、布、まあ、絹とかでもね、現物で払うということも、まあ、あったそうです。で、こういうのはね、まあ、明治時代になってね、だんだん現金化していったところになります。あと、まあ、年貢以外にもね、山とか海から取れるような、特産品ですよね。あと、これは、もう、警護。それこそ警備とか、ね、それこそその、地主さん、まあ、荘園の領主さんに対しての、ね、労働によってお米の代わりに労働する納税というのも、まあ、あったそうです。で、これがね、まあ、まあ、鎌倉時代、室町時代、まあ、江戸時代までね、まあ、結果的には続くというような、ことなんですけれども、まあ、室町時代になりますとね、まあ、戦国時代になりますので、まあ、この頃もね、その戦国時代はもう本当に、室町幕府がね、京都のね、時代になりますけども、京都に入るのに、関所って言葉ね、今でもね、使うかなと思うんですけども、そこのね、関所を通って先に行こうと思ったらお金を払わないといけない。よくね、我々でもね、会合とかで会費払うときに、ね、ここ関所だよ、みたいなことで言われることが時々あるんですけれども、まあそういったね、ところで、そういうところもね、まあ税金代わりのね、お金の代わりになるものを取っていくというところで、そういうこともあったそうです。時間がね、ちょっとねまだまだ話したかったんですけども、もう残り1分ということになってしまいました。まあ、この後はねまた来月以降ね少し続きまた話していきたいなというふうに思います。で、5月はですね実は第5火曜日というのがございまして、その時にもね、私また登場する、予定にしておりますので、よろしくお願いします。あとラジオネーム、これちょっとね紫のアジサイさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークは遠出はせず春日大社の富士を見に行ったということで、派手さはないですが、春日の森は涼しくて良かったということです。ありがとうございます。本日奈良県柏市で、税理士をしております伊豆田博が、お送りをいたしました。来週は、司会士の中島先生が、お送りしますので、そちらもどうぞお聞きください。それでは皆さん、さようなら。